建築系ラジオです。今日はですね、南陽堂書店の4階の N プラスギャラリーに来ておりまして、こちらで建築系ラジオの全体討議を、始めたいと思います。で今回のテーマは、建築系文学フリマ、僕たちもできる自費出版の道という、副題をつけて、おりますが、建築、の学生とかそれから、卒業した人たちとかで、建築系のですね、紙メディアを自分たちで作っているというケースが結構、多く、あります。で、割と最近ですね、ネットでも話題になったSMIMとか、ネモハとか、それから、京都大学ではスーパーノバという、雑誌を作っているということで、皆さんに集まっていただいて、それで、今日は、その紙メディア、建築系の紙メディア全般に関して話を、しましょうと、そういうテーマで集まってきていただいています。でそれではですね、今日は先に、来ていただいている方々の、雑誌だけ挙げておきますと、まず、ネモハ、それからエスミーム、それからスーパーノバ、それからディケード、それからアーキテキタ、それからトンチク6点、トンチクは、だんだんバージョン上がっていくんですね、トンチクと、それからですね、今日は、南さんがですね、以前、学生時代に作られていたエディフィカーレを、持ってきていただいてたり、他にもこのテーブルにはですね、たくさん、多くの、自費出版あるいはそのミニコミ史的な、雑誌が、机の上に上がっておりますので、少しずつそういう話を、していければと思います。それではですね、自己紹介をして、いただきたいと思いますので、まずはですね、今日のコメンテーターの、磯達夫さんの方から、よろしくお願いします。
自己紹介から、
はい、
フリックスタジオという編集事務所をやってます磯です。その他桑沢デザイン研究所とか武蔵野美術大学で非常勤講師をやってます。
東北大学五十嵐太郎研究室の修士2年市川です。ネモハの編集をやっています。
同じく東北大学五十嵐太郎研究室修士2年の加藤拓郎と申します。ネモハ編集です。
京都大学高松研究室の、上園と申します。スーパーノバの編集をやっております。よろしくお願いします。
東京芸術大学4年の石川さとみです。アーキテキタの、編集をやってます。よろしくお願いします。
宮城大学3年の吉田彩香です。トリケードの編集をやっております。よろしくお願いします。
同じく宮城大学3年の吉田奈美と言います。ディケードの編集をしております。よろしくお願いします。
コアメンバーの南です。よろしくお願いします。
宮城大学3年中田専彦研究室の佐藤彩香と申します。ディケードの編集をやっております。
東北大学美術職員の菅原舞子と申します。私は東北大学に勤めてるんですけれども、前職が宮城大学で助手をしていまして、その時にディケードという雑誌を作っていたので、今回はディケードの説明をいろいろさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
東北大学五十嵐研の平野遥です。SMIMの執筆と、あと、ネモハの編集アシスタントをしてます。よろしくお願いします。
ありがとうございました。それではですね、早速、順番にですね、各刊行物の、プレゼンテーションをしていただきたいと思っております。で、一番最初はですね、これは学生が作ったというよりも、東北大学を中心に始まった、仙台スクールオブデザインの中で、できた、雑誌 SMIMの方からですね、これはそちらで講師をされていた磯さんの方から、話しいただければと思います。じゃあ磯さん、よろしくお願いします。
磯です。僕は、東北大学で始めた、仙台スクールオブデザインという学校に、五十嵐太郎さんのスタジオに、お手伝いとして関わったという形ですね。で、五十嵐さんのスタジオで、雑誌を作ろうというのを最初からその目指しまして、他のスタジオでは建築家の人たちが取材していたりすると、建築の設計デザインを課題にしたわけですけれども、五十嵐さんの場合は、文章を書くというのが、仕事なので、じゃあ本を作ろうということで、実際に本を作るということをやりました。 このスタジオに参加したのは、仙台スクールオブデザインの、生徒、これは、大学院生とかそれから社会人、まあ、その両方が混じっています。でなおかつその社会人として働いている人には、グラフィックデザイナーの人がいたり、写真家プロの写真の仕事をしている人がいたり、まあ、印刷会社の人がいたりですね、まあ、そういう本作りに、プロフェッショナルとして関わっている人たちが何人もいた、まあ、そういった人たちの能力を生かしながら、この本を作るということをやりました。特集のテーマから、まあ、決める、まあ、編集会議のようなところから、その学生たちみんなで、関わってやっています。特集としては、今回は書店空間のフィールドワーク、仙台でどういうその本や本を読める場所、本が売られている場所があるかというリサーチですね。それから架空建築家列伝という、ページがあって、これは僕が課題として学生たちに、やらせたものです。そして文化辞表のページがあって、これは仙台で行われたさまざまな文化活動についてのレポートを学生たちに書かせたものです。それから、この五十嵐スタジオでやった、まあ、レクチャーの記録ですね。永井明さん、坂根正幸さん、平塚桂さんとかいった人たちにですね、来てもらって、学生相手にレクチャーをしてもらいましたので、まあ、その記録も載っています。まあ、そういった主な記事から成り立っている本なんですけれども、この本作りでは一つの仕掛け をやってまして、記事の内容としては大きく2つに分けられると、まあ、つまり仙台に関わっている仙台の文化事情に関わっているページと、それからもっと一般的な文化事情に関わっているページで、その2つがあるので、これを両方2つに分けて、で左から読む、記事、それから右から読むページ、記事、縦書きで、読んでいくページと、それから横書きで読んでいくページに分けようというようなアイデアがまず出たんですね。でそこからさらに発展していって、これは印刷会社の人と話し合う中で出てきたアイデアなんですが、これを、左と右の2つに分けるのではなくて混ぜていこうと、でそれを混ぜながらも、ページをめくっていくときには、その混ざっているのがわからないように、縦書きのページなら縦書きのページだけが見えるようにしようという、まあちょっと特殊な印刷を施しまして、作ったというような、まあちょっと仕掛けのある造本になっています。それからこの本は、そういう、文科省のプログラムに関わるその仙台スクールオブデザインという学校で作ったということもあって、販売することができないというところが、まあ、一つの、まあ、最初はネックっていうか問題だったんですね。で僕たちは最初はやはりその値段をつけていろんな人に買ってもらいたいと思っていたんですけれども、まあ、それは難しそうだということになりまして、で配布の方法を、まあ、欲しいという人が、まあ郵送料だけつけてもらうんだっけ？
そうですね、
うん、という形で、申し込んでもらって、でその申し込んできた人には送るというような形で配布しました。最初300部という印刷を想定していたんですけれども、まあ、500部に増やして印刷しました。まあ、なんですけれども、あっという間に申し込み数が達して、今もうほとんど品切れ状態になっているという形です。まあ、本当販売したかったという話をしましたけれども、結果的にはそういう形で申し込んだ人だけが手に取るということになって、でもこれ結果的に非常にいいことを、いいようになって、まあ積極的に読みたい、それからこの本のこういうところが面白かったみたいな、その読み手からのフィードバックというかな、読む側のフィードバックが直接発行する側に伝わってくるような形に結果としてなったので、まあ、その辺が、今回、やっていて楽しかったなというところですかね。以上。
ありがとうございます。これはですね、ぜひこの、SMIM に関して、製本とかも含めて多分いろんなお話が出ると思うんですが、ちょっとそれ、詳しい話はぜひ後に回したいと思いますが、僕からちょっと1点だけ、これってやっぱり右から左からこう、それぞれめくると違った、縦書きと横書き のものが現れて、すごく、画期的だなと思ったんですけども、これは過去にこういうものは僕見た覚えはないんですけども、なかったんですよね。でなかったとしたら特許とかは取らないんですかね。
いや、どうでしょう。取れるなら取った方がいいのかもしれませんが、今のところそれは具体的には考えてないです。でこの、左と右で分けるというのも、これ普通市販の本でこういうことをやると、乱調であるということで多分返品の山になるんですね、きっと。だから市販する本ではやれない造本のアイデアだと思います。でこれはだからこういうその同人誌というか、一般に売らない本だからこそできるデザインだということだと思います。
じゃあどうもありがとうございました。それではですね、次にですね、京都大学の、上園さんの方から、スーパーノバという、これもつい先日11月に第0号ですか、第1号が出たばかりの、雑誌ですよね、はい、でこちらについてお願い、プレゼンテーションをお願いします。
上園です、スーパーノバの紹介の前にちょっと京都大学で出しているトラバースという本の紹介からちょっとさせてもらいたいと思います。ちょっとサンプルで3冊だけ持ってきたので回していただいたらいいんですけど、このトラバースという活動はその昔から、京都大学の建築学研究という形で、1927年から50年ぐらいまであったものを引き継ぎたいという、復活させるような形で2000年に創刊されたと聞いてます。で現在が、11号で10年目の活動になってます。コンテンツとしてはその学部4回生のスタジオ作品とか、その大丈夫です、インタビュー、11号、この最新11号に関しては作家の平野啓一郎さんとか、あと建築家の森田和也さんかなのインタビューとかが載っていて、あとは、京大に昔いらっしゃった先生や今いらっしゃる先生という方の論文が掲載されている形で、非常に読み応えのあるブックだと思いますし、おそらく南陽堂さんにも置いてあるって聞いてるので、もし興味がある方はぜひ購入していただきたいと思うんです、ご覧いただきたいと思うんですが、トラバースについてはそのぐらいです。でなぜトラバースから僕が紹介したかっていうのは、京大の先輩の本であるっていうのもあるんですけれども、トラバースは学生が編集をしてはいるんですが、バックに先生たちが控えていて、先生たちの指導のもとやっているという性格があります。でスーパーノバはそれと比較して考えると分かりやすいと思うんですが、完全に学生だけでやっているものです。でトラバースのようにその先生方がバックにいるような構造を、僕個人的に上からのメディアって呼んでるんですが、スーパーノバはそういう意味では下からのメディアになるんじゃないかと考えてやっています。でスーパーノバなんですが、
ちょっとせっかくなので、そしたらトラバースはトラバースでプレゼンテーションということで、もう少し詳しくお聞きしたいのですが、これ一体いつ頃から出たかというのと、あと今のその大体、どれぐらいの期間に、1号が出ているのかというのと、あと先ほど先生方がと言われましたけれども、中心になっている先生方とか研究室とかがあれば、そのあたりを教えていただければと思います。
僕が関わっているわけではないので、もしかしたら間違っていることを言っちゃうかもしれないんですが、期間的には1年に1冊ぐらいのペースだと思います。で、主にやってるところは竹山聖先生のところで、その研究室生とかが中心になってやっている、それに限った話ではないようでもあるんですが、中心はそこだと思います。
じゃあ南さんは京大にいらっしゃった時にまだこれは出版されてないんですかね。南さんってご存知でしょうか。
これ何年のこの
トラバースは2000年だって聞いてますね、今10年目だと聞いてますね。
僕はなんかトラバースっていう同名のタイトルの方も出してるんですけども、こっちの方が先なんですけども、ちょうど僕大学の京大の1年の時にウェルカムっていう雑誌を作ってて、それはなんか毎年作ってたんですよね。で学生が自主的にやっていたので、その時ちょうど僕は 大学の1年生1回生だったんですけど、あの有志の人たちと作って、それこそ滝山先生とか黒川紀章さんにあの原稿依頼をしたりしたことがあったので、まあ、ちょっと今 あの上園君だったっけの話を聞くとちょっと懐かしいかなっていうふうに思いました。
ちなみに、タイトルは新建築学研究ということ であと、まあ、あのこれ多分すごい製本がしっかりしてますよね、
はい。
で最後の方みたいな、あの高浜文子さんって知ってる、まあ、研究室の僕後輩でもあるんですけど、彼女が出ていたんで割と最近出たってことですよね。
で
平野圭一郎さん、布野修司さんとか、まあ、いろんな方が本当にあの出ているという、ちょっとこういう雑誌があると僕まず知らなかったので、あのびっくりしました。はい、じゃあ次に、スーパーノヴァの方ですよね、
はい
はい。じゃあそちらの方お願いします。
はい、
それでスーパーノヴァなんですが、まあスーパーノヴァの、まあ、一番最初のモチベーションというか発端は、要するにその自分、まあ、いろんな卒系のコンペとか、まあ、いろんな卒系に限らず建築学生の作品を発表する場とか論文とか発表する場は、まあ、昨今ではいろいろあると思うんですが、そういう状況の中で、まあそういうところで発表して注目されるというあり方も一つあると思うんですが、それ以上に自分たちでもイデアを持って自分たちの作品を積極的にアピールするとか、表現していくっていう、そういう、まあ、京大の建築学生のそういう気概というか、そういうところから発生したものです。まあスーパーノヴァが基本とするところは、その学生に等しくその自由な表現と発言の場を与えるということだけが目標で、それ以上でも以下でもないです。コンテンツとしては、学部生の設計演習、これは、まあ、今回に限っては2回生作品から、まあ卒業設計までという形になったんですが、まあ、将来的には1回生の作品も載せたいとか思っていますが、そういう設計演習の作品と、その作者へのインタビュー、あるいは院生、これは院生に限るんですが、コラムとかを書いてもらってという、その2部構成に絞っています。まあ、編集をする人間として、まあスーパーノヴァという本がどういうものであるかっていうのはいろいろ考えたりもするんですが、まあ本が何かを目的を持っていて、本が何かを意図するというよりは、その学生、その時意思をスーパーノヴァで発表したいだとか、自分の作品を発表したい、世の中に出したい、発言したいという、そういう学生の意、なんていうんですかね、意思を持ってそこに集まってきた、学生のそういう気持ちが、それぞれ読者に何かを語りかけていく、そういうプラットフォーム、あるいはメディアになればいいかなと、そういうものが逆にその京大建築学生には、これからの京大建築学生には必要なんじゃないかという考えに基づいて発足しました。以上です。
ありがとうございます。まあ、その発表の場が欲しいから作ったということなんですけど、まず、ちょっとこれに関しては、実習制作というか、まずその総合資格学院さんがスポンサライズされてっていうところが大きい、まずあるわけですよね。で、まあ、後ろの方に広告とかが入っていて、他の参考物とはそこがまず一つ違うところもあると思います。それから、僕が個人的に気になったのは、これ、基本的にそのプロジェクト10コラム5ということで、その要するにその作品と、文章ですよね、その割合が気になったというか、まあ、2対1になってるわけですよね。で、まあ、なんとなく確かに、作品を作りたい人、2に対して文章を書きたい人1と聞くと、まあ、そんな感じかなという気もしますが、重なってる人っていますかね、両方やってる人とか、皆さんどちらかに分かれるんでしょうか。
ですね、設計作品の方は、学部生と、まあ、金剛の場合は、一昨年1年ちょうど1年前の卒業設計をやった子たちの作品を取り扱ってまして、コラムの方は、院生に限ってるのでかぶってるのはいません。
あ、そうか、設計作品はこれ、はい、トップのやつも、はい、これ4年生なん
ですか。4年生の字のものになるので、それもそういう学年割でやってます。
はい、はい、あ、なるほど。そうすると下の学年に作品を作って上の学年でコラムを書くと、なんとなくそんな感じで、まあ、あと本当は、一体どっちをやりたいのかっていうところがいろいろ気になってくるんですけども、はい、要するに、まあ、今日そもそも文学フリマということは、基本的にテキスト系なんですよね。でそこで作品系、作品集を作るっていうのは、実はその趣旨、まあ、文学フリマというと若干少し違うのかなと思いつつ、こちらにはそのコラムも入っているので、その位置づけとかをちょっと後々聞いてみたいなと、思っております。